それでは聖書拝読、マタイ伝5章43節から48節までです。新約聖書の8ページです。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父のことなるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。
それでは、完全なる神の愛との接点と題しまして、白良先生より席を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
おはようございます。
おはようございます。
はい、明日はどうぞお待ちください。はい、皆さん9月に入りまして、少しずつですけれどもね、あの夏の終わりを感じるような、まだ秋のね足跡を少し感じるような季節になってきたかなと思いますね。昨日も夜ちょっと外の空気を感じてましたら、とても涼しくてね、秋の何か心地をするようなね、夜のひとときでしたけど、まあ、これから少しずつね、あの秋が深まっていくかなというふうにも思います。皆さんもいろいろとニュース等でね、今年の夏は とりわけ暑かったということをね、聞いてらっしゃると思いますけども、私いつも言うんですけど、あのニュースというのは大体暑いところとか問題が起きるところしか報道しませんのでね、そうでないことはあまりご存じないかもしれませんが、まあ、私の身近なところでお話しますとね、岡山の県北は、豊作でございまして、今年の夏はね、とても天候は良かった、そういう記事が出ておりましたし、それからあの紅葉で有名な奥津系というところがありますけどね、もうすでに随分冷え込みがあるので、今年は例年になく紅葉がいいんじゃないかとね、観光協会の方が言ってらっしゃる、まあ、こういうこともいろいろあります。北海道の大雪山はもう紅葉が始まりました。皆さん暑い暑いと言いますけどね、あまりあのテレビの、ね、報道にね、心惑わされないようにしていただきたい、ね、そんなことをね、あの常々思っております。残暑というのはね、9月過ぎてもね、随分と続いたっていうのが5、6年ぐらい前まではあったかなと思いますけど、ね、この5年間はね、ほとんど残暑がありません。気象予報士はどういうか別として、基本的にですから、ぐっとね冷え込んでるんですよ、ここ数年は、ね、ですから、その意味ではね、あの私なんか写真を撮るものから見れば、紅葉を期待していけるんじゃないかなとね、今年も思ってますけどね。まあそんなこんなでね、皆さんいろいろと私たちはね、知り得ないことがたくさんあるなということをね、つくづく思うんですけど、皆さん、ちょっと一つだけね、面白い記事がありましてね、これは毎年内閣府がね、調査をしております。戦後ですね、戦後始めた調査で、 ずっと毎年ですね、ほぼ毎年行われている調査がありますね。第1回目は終戦直後、1948年だそうですけども、その後ですね、まあ毎年ではなかったんですけど、1958年以降はね、ほぼ毎年行っている、まあ、調査ということであります。それは国民生活に関する世論調査という、ね、ものでありますよね。でこれは皆さんもしかしたらね、聞いたことあるかもしれませんが、毎年必ずこの調査あるんですね。で去年も私これ一刻注目してましたけど、今年もですね、この調査の内容が出ておりまして、その中の一番最初の項目にね、今の生活に満足していますか、いわゆる幸せ度というものをね、調査しているんですね。今の生活には満足していますかという、幸せですかという、まあ、国民の意識を調査するものでありますね。さあ皆さん、今の生活に満足していますかという問いかけに対してどう答えますか。イエス、オアノー2つしかないんですけど、どっちですか。満足していますか。
はい、
ね、私いつも思いますけど、日本という国に生まれたことはね、どれだけ幸せでしょうかね。で、私日本の国民はね、果たしてどう思ってるのかな、いつも気にしたいんですけど、非常にこう嬉しいですね。今年 74.7% です。過去最高、はい、戦後最高です。去年よりもさらに上がってるんですね。去年が過去最高だったんです。 73.9%、 それが今 74.7%、 まあほぼ 75% ですから、4人のうち3人はね、満足して幸せだと答えて、こういう結果が出てるね。で、ちなみに安倍政権になってから 70% を超えたんですね。ですからね、国民感情としては、安倍総理になってからのね、この数年はもう7割を超えてずっとですね、幸せである、感じている。で、比較するわけじゃありませんけど、小泉政権の時は 50% だった。ね、小泉政権は長期政権でしたけれどもね、小泉さんが総理大臣をしていた時期は 50% ぐらいだった。ところが安倍さんが総理になってね、 70% を超えた。そして今年はね、過去最高であるということをね、書いてありますね。でね、これ面白いんですね。いろんな調査してるんですけども、その中にね、まあ、一番最初に出てくるのがこの生活に満足していますかというアンケートなんです。そしてその生活のこと細かなことについてね、その後付随して質問が続くわけですけど、当然この今のね、今の政府に対して何かしてもらいたいことはありませんかという質問もあります。でその中にですね、防災というのが出てきてるんですね。防災で、この防災というのがですね、実はパーセンテージとしてはね、 28.3% ということで、まあ、過去最高になった。でこれどうしてかって言いますと、ちょうどこの調査をしたのがね、6月頃だったので、大阪の方はね、ご存知ですけど、大阪で地震があったんですね。でそのことが多分影響してるんじゃないかということをね、まあ、分析してましたけど、まあ、防災ということについてね、ちょっとパーセンテージが増えた。で当然要望として最も多いのはね、やっぱり社会福祉の関係、ね、医療とかあるいは年金とかね、社会保障の問題、まあ、これが一番多いということです。でその他にも、まあ、高齢化社会だとか景気だとかね、あるいは防衛安保、まあ、こういう問題もね、当然あるわけです。で、今防災がね、ちょっと増えて過去最高になったと言いますけど、それでも 28.3% で、まあ、全体から見れば10番目です。で、私今日皆さん何が言いたいかというと、このような、ね、世論調査を、はい、新聞がどう報道したか。はい、読売新聞と産経新聞は生活満足度過去最高という見出しで報道しました、ね、当然その中の分析として、安倍政権になって7割を超えて過去最高になりました、おそらくその、ね、原因には今の景気の回復があるでしょうという分析がちゃんと載っています。さあ皆さん、こういう記録に対してあまり心よく思わない新聞社があるでしょ朝日を毎日どう報道したと思いますか。まず朝日新聞、防災への要望 過去最高まずこの見出しがねこれなの。そしてね何を書くかといえば、政府に対して防災に対するね思いを国民は持っています。ところが今言ったように、政府に対して一番思っているのは社会保障で6割を超えてます。安全保障も3割台ですよ。全部合わせて10番目の 20% 台にしかならないこの防災、ただ過去最高であったということは確かなんだけど、でもそれがね見出しのトップになるんです、朝日新聞。そして過去最高の生活に満足していますなんていうのは、実は記事の最後の方にひょこっと出て終わってます。わかります？毎日に至っては生活満足度 74% という記事すら見当たらない。何がわかる？皆さん、安倍さんが、ね、評価されることは記事にしない、もうこういうねマスコミの現実を我々はそろそろ見抜かないと。だから今の若い人なぜ新聞読まないんですか。もう偏ってることを知ってるからね、まあ、こういうのバイアスというのだけどね、もう都合のいいことは大きく書くけど、都合の悪いことはもう矮小化してしまう。まあこれは本当に私は問題だと思いますよね。私はいつもあの言うんです、マスコミっていうのはね、マスコミっていうのは第四権力といってね、マスメディアっていう、とても大きな権力をある意味で持っているんですよ。そして国民はそのマスメディアを通してしか情報をね、得ることができないという現実がありましたのでね、このマスメディアっていうもののあり方についてはね、まあ、今後も私本当に考えていかなきゃいけないと思います。まあ、皆さん自身はね、そのマスメディアの話とね、まあ、聖書の話とどう関係があるんだろうかと思うでしょう。とんでもない話です。まあ、私はもう常々最近思うことはね、もう聖書を語って現実問題と関係ない聖書の学びなんか意味がないと思う。皆さんどう思います？聖書を語って現実に解決策がないんだったら、聖書は永遠の真理の書なんでしょう。いや2000年前のことだけです。神様はそんなことのために聖書をね掲示したでしょうか。違います。この聖書の中には現実に起こるこの堕落世界で起きるありとあらゆる事象を解決するね、それこそ鍵があるはずでしょう。そうでなかったら皆さん、私たちはね聖書を学んで現代に生きるものとしてね、どうですか、本当の意味で霊において豊かな生き方というものができるだろうか。そしても少なくとも聖書を学ぶ私たちの生き方そのものがね、何かこの世に対するね光となること、地の塩となることをねイエス様は願ってらっしゃるだろう。私はそう常々思っています。ですからね、今のこの日本のね生活満足、本当に私は嬉しいなと思います。もう 75% 近い方がね生活に満足を覚えているということは本当にあの嬉しいことです。このことについてはね、日本国のやっぱりあの歴史とともにね、それを支えてこられた方々のね努力、それに本当に感謝したいし、何よりもこの国をね守り祝福してくださった神様に感謝します。でもその恵みをね我々受けながらも、ね、一方で多くの問題もあるでしょう。それはそれでね解決していかなければいけないんです。そしてまた日本はねそれほどまでに豊かに祝福された国としてね、世界に向けて私たちは何ができるんだろうか、これも考えていかなきゃいけない、そういう時をね私は迎えているこの2018年じゃないかな。戦後73年を超えてね平成の御代は終わりますけども、そのことを強くね最近感じました。でこれもね本当にあの新聞であまり大きく記事にならなかったんですけども、皆さん今大変なことが起きているんですね。一つのこととして、中国ですね。中国、皆さん中国はねこれから先どんどんどんどん大変になってきますから、よーく見ておかないといけない。中国にはですね たくさんの少数民族がおりますよね。でその中で皆さんちょっと聞いたことがあるかもしれませんが、ウイグル族というのがいるんですよ。でこのウイグル族っていうのは中国の、ね、中でイスラム教の信仰を持っている民族、まあ、少数だけれどもねイスラム教の信徒がいます。で実はこの8月に開かれた国連のね人種差別撤廃委員会というところでの報告で、なんと皆さん100万人以上の 新疆ウイグル自治区のね人々が強制的に再教育施設に収容されている。皆さん100万人ですよ。100万人といったら岡山市の市民よりも多い、ね、その100万人のウイグル族の人たちが再教育施設に強制的に収容されている。再教育施設って何だろう、ね、でしかも強制的なんです。で日本にいたそのウイグル族のある女性、自分の弟が、ね、その新疆ウイグルにいるんです。でその弟がね、実はその教育施設に入れられたっていうことを両親から聞いたっていうんですね。である時ね、男たちがやってきて、ただの教育施設だ、1ヶ月で帰ってこられると言って連れて行ったそうです。でそのお姉さんはですね、今関東にいらっしゃるんですね。40代の女性なんです。で弟がそれで連れて行かれた、1ヶ月で帰ってくるからと言って連れて行かれたんだけど、1ヶ月経っても弟は帰ってこない。ふるさとにいる母親に問い合わせても警察は分からないと繰り返すばかりでね、弟がどうなってるのか分からない。そしたら皆さん、なんと1ヶ月で帰ってこられると言ったのにね、8ヶ月経った頃、8ヶ月ですよ、急に警察から電話があって、弟さんは心臓病で亡くなりました。そこでね、母親は泣きながらね、警察に行って、なぜ弟は連れて行かれたんですか、なぜどんな罪があったんですか、そして何が原因で亡くなったんですかって言って問い合わせても、私たちの方では分かりません。そして次に何が起きたかと言ったら、じゃあ遺体だけでもね、遺体だけでも引き取らせてくださいと言ったら拒否された。皆さん、この弟に何の罪があるのか分かりません。しかしその弟はね、連れて行かれて1ヶ月だと言って連れて行かれて、結果的には8ヶ月後にね、死亡通知がやってくる。しかし遺体の引き取りができないんです。心臓病だと言われてるけれど、お母さん思ってるのは、これ遺体があればね、当然解剖できます。それをさせたくないんでしょうね、原因が分からない。でこの関東にいるね、そのお姉さんに電話で、あなたはもう二度と帰ってきてはいけませんと言われた。でそのお姉さんが言うにはね、じゃあ弟が連れて行かれた理由は何なんだろうかと思った時に、一つだけ思い当たるのは、弟は熱心なイスラム教徒だ、金曜礼拝を欠かさないね弟でした、はい。で実はその国連のね、この人種差別撤廃委員会の報告の中にね、どんなことが書いてあるかというと、どうもそのお姉さんの思ってることが当たってるんじゃないかな。つまり中国ではこのウイグル族の中にある、特にイスラム教徒、まあイスラム教徒の中には皆さんご存じの通り、ちょっとこう過激な方向に走るね、イスラム過激派という人たちもいますので、まあそういう人たちに対する一つ国家としてのまあ対策っていうのもあると思うんだけど、ただまあ熱心にですねイスラム礼拝をしているというだけで、あるいはさらにこういうのなんですよ、国外への渡航経験があるもの、国外に親族が在住しているもの、こういうものさえも強制的に連れて行かれた。で今言った100万人を超えるウイグル族が、まあ、強制的に収容されている。で彼らは一体何をしているのかというと、再教育施設にいた、もともとそこに入ったことのある収容所のね経験者が、まあ、生きて帰った人がね、どう言ってるかというと、もう施設内では共産党の思想の暗記教育がなされている。で暗記できないと食事が取れない、睡眠はおろか座ることも許されない。どっかで聞いたことがあるようなね、思想教育です。もう皆さん今ね、中国でこんなことやってる、まあ言い出すときりがないんです。もう中国に関して私もいろんな情報をね、今いろんなとこから入手してますけど、今ひどいんですよ。でこの国とね、日本がどのようにね向き合っていくんですか。これから私は思うよ、本当に日本の歴史をね、日本のね未来を思うときに、子供たちが成長していく中でね、この膨張していく中国とね、どのように向き合っていきますか。もちろん中国自体が抱える大きな問題があまたありますからね、中国自体が 何か内部からね、さまざまな現象でこの瓦解していく可能性は私はあると思うけれどね。しかし今の現実をまず受け止めてみたときにね、この大国とね、どう向き合っていくのかっていうのは日本の今後のね、外交姿勢の根本になるべき問題ではないか、まあ、そう思うとね、皆さんこういう現実を踏まえてね、中国とどう向き合っていくかっていうのは本当に祈っていかないといけないなと思います。聖書を学ぶ私たちはどのようにね、この中国と向き合いますか。中国のキリスト教会、本当のキリスト教会は全部潰されますよ。残っているキリスト教会は全部共産党のキリスト教会。だって皆さん、イエス様の肖像はないんですよ、教会。そしてその教会の牧師には共産党員がくっついていて、必ず聞くんです。イエス様と、ね、習近平国家主席とどちらが偉いんですか。それイエス様と言ったらその教会は取り潰しですか。これ教会ですか。それを日本のキリスト教会はね、中国でどんどんキリスト教が増えてるなんてね、バカなこと言うんじゃありません。こんなキリスト教会が増えてどうしますと。共産党の御用教会が。だからね、本当に今起きていることを私たちは、これはひどいことだけど現実として皆さん知っておく必要があるなと思って、ちょっと今日紹介させてもらった。そういうことを聞けば聞くほどですよ、皆さん、日本の生活はなんと幸せでしょうか。もう本当にね、いかなる宗教を信じてもね、信教の自由が保障されている、ね、こんな日本にしてね、どこに行っても自由で、皆さん景気がね、どうだこうだと言うけれど、若い人たちはよく分かってましてね、景気はすごく良くなっているという実感を持ってますよね、現場で働いている人たちは。だってもう有効求人倍率でも全47都道府県1を超えた。もうないんですよ、こんなこと。そして高卒大卒のね、新卒者の内定率も戦後最大でしょ。バブル期を超えてるっていうの。だからそう考えてみたらね、本当に今の日本という国はね、さまざまな意味でね、恵まれているなというのを実感します。もうその意味でね、本当に感謝できません。私だからもう不平不満言うことないでしょ。そんなふうに思いますけど、でもね、日本だけがね、一国で繁栄していってもいけないんでありましてね、お隣の朝鮮半島も大変、中国ももっと大変、まあ、そう考えればね、日本としてやるべきことは何なのか考えている必要十分にあるだろうと思います。まあ、そんなことをね、ちょっと皆さん知っておいていただきたいなと思ってね、まあ、9月に入った最初でやりますけど、皆さんに少しお伝えしておきます。これからちょっとね、中国の人についてまた皆さんにもお話しないといけないかな。今まで北朝鮮のこともよく話してきましたけど、やっぱり中国が問題でありましてね、今アメリカがさまざまな意味でね、いわゆる貿易戦争ともいうべきことをしてますけど、まあ、これもね、表面的に見ると何か貿易戦争なんだって、アメリカがやってることはそんな浅はかな話じゃありませんのでですね、まあ、これもまたいずれね、お話します。まあ、そんなこんなでね、9月に入りまして、皆さん、今年も残り4ヶ月です。どうですか、早いですね。考えてみたらもう3分の2が終わってしまいました。非常に時の流れが早いなということを思いますけどね、まあ、しかしまだこの4ヶ月ね、残された4ヶ月、本当にいろんなことを学んでね、実り豊かな1年であったなと言えるようなね、年末を迎えたいと思いますけど、さあ今日皆さんね、ご紹介する聖書の内容はマタイの福音書の5章43節から48節、今日はですね、皆さんにもプリントまたご用意してますけども、今日のこの箇所はいわゆるイエス様の三条の説教といわれるものの中にあるね、一部でありまして、特にその中でも今日取り上げた箇所は、私自身はですね、イエス様の教えの中における真骨頂である、まあ、このように思っております。で、ちょっと皆さん聖書をですね、開けていただいて、5章の43節に入る前に、5章のちょっと前になるんですけども、17節からですね、見ていただきたいと思ってますね。 1ページ前に戻りますかね。7ページになりますね。その17節からの言葉をちょっとね、まずご紹介してから今日の箇所にね入っていきたいと思います。17節から20節までの言葉、これを受けてですね今日の内容を見ていくことがいいかなと思いますね。じゃあちょっと17節から20節までお読みしたいと思いますね。はい、17節。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。はっきり言っておく、すべてのことが実現し天地が消え失せるまで律法の文字から一点一角も消え去ることはない。だからこれらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教えるものは天の国で最も小さいものと呼ばれる。しかしそれを守り、そうするように教えるものは天の国で大いなるものと呼ばれる。言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。この箇所もねとても深いね、意味のある内容だろうと思いますね。17節から20節まで短いですけれども、ここに込められた意味合いというものはねとても深いんですね。でちょっとそのことはね今日深くお話しできません。まあ、お昼からもし時間があればね触れたいと思いますけど、さあこの中でねイエス様は何をおっしゃってるかというと、まず律法についての考えをおっしゃってるんです。で律法についてこれはとても大切だということをイエス様はおっしゃっていますが、ただ律法というものを何よりも重んじてきていた当時のユダヤ教徒の、まあ、代表者というのが律法学者あるいはファリサイ派の人々であるということが言えますね。さあそこで律法は大切だということをイエス様は一方で説きながら、最終的には20節でこうおっしゃっているんです。あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ。はい、ここで義という言葉は言葉を変えると神の前に正しいという意味になります。ですから義理人情の義ではありません。神の前に正しい正義、神の前に正しいものとされること、これを義というふうに聖書では考えますね。すると神の前に正しいものとされるというこの義というものについて当時の律法学者はどう思っていたか、どうすることが正しいのか。それは簡単に言ってしまえば神から与えられた律法を守り行うことである。つまり神がくださった律法、神の言葉、神の戒めを何よりも尊び、その律法を遵守守ることによって我々は神様の御前に正しいものとされるんだ。だから律法を守ることは何よりも大切である。したがって律法学者ファリサイ派と言われる人は特に厳格にこの律法を守り行っていました。で皆さんにもご紹介しました律法は全部合わせると613あるんです。613の律法がある。でこの中には2種類ありますね。何々しなさいという命令の律法と、何々してはならないという禁止の律法がある。ですから律法を守るということはしなさいと言われることは行い、してはならないと言われることはしない、これが律法を守るということです。でこの律法を守ることによって私たちは神の前に義とされるんだという考え方ですね。これが一つの律法主義というものです。さあそこでイエス様これ何とおっしゃったかというと、そのようにして律法を守ることで義とされると考えてきた律法学者やファリサイ派の人々が考えている義に習いなさいではないんです。その義にあなた方の義が勝っていなければいけない。つまりあなた方の義 これはイエス様の今ね元に来ているイエス様の弟子となるべき人たちですけれども、イエス様はこうおっしゃったんです。あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ天の国には入れないんだ。つまり律法を守るという義、律法を遵守するというこの通常の義では神の国には入れません。これ考えてみたら重大な宣言なんですね。これは律法学者ファリサイ派の人にとってみたらこんな話を聞いたんです、ね、それこそ驚嘆すべきことです。神の戒めを守るというこのユダヤの伝統を全て否定するんですから、まあ、そう取られてしまいますよ。でも皆さん言いました、イエス様はその律法は一点一角も消え去ることはないと言ってるんだから、律法を決してイエス様は軽視しているのではない、まあ、そのことは知っている。じゃあどうねそのことを理解したらいいのかという問題はまた 別個にありますけどね、ちょっとこれはそれは後でまた触れるとして、とにかくイエス様はここで言われたこと、今まであなた方が思ってきた律法主義に従ったところの義というものは神の国に入るには不足しているんだ、それでは神の国に入れないんだということをまずイエス様はここではっきりと宣言された。そして皆さん次からですね、じゃあ具体的にどういうことを私は言っているのか、そのことをお話し始めるわけですね。はい、そこでじゃあ皆さん今日お渡ししたプリントを見てください。一番上のところにそのことを書きました。律法学者やファリサイ派の人々の義に勝る義について、ね、はい、じゃあそこのところちょっと皆さんいいでしょうか、お読みしたいと思いますね。イエスは律法学者やファリサイ派の人々の義に勝る義について6つの対立命題を示された。はい、実はそれがですね今日皆さんにさっき読ませていただいた20節のあと21節から始まる内容。はい、21節から今日皆さんにご紹介している5章の48節までの内容の中に6つの命題があるんですね。それがそこにまとめて書いてあります。で、一応このまとめたタイトルは皆さん新共同訳聖書の見出しと同じです。はい、6つあります。まず1つ目、腹を立ててはならない。2つ目、姦淫してはならない。3つ目、離縁してはならない。4つ目、誓ってはならない。そして5つ目に復讐してはならない。そして6つ目が敵を愛しなさい。はい、今このように言いましたけれども、よくよく読んでみるとあなた方はこんな風に聞いているでしょうというところから始まります。つまり今まで律法においてあなた方はこういうふうに教えられているでしょう、しかし私は言いますと言って、イエス様は新しい戒めを与えられましたね。それが律法学者やファリサイ人の義に勝る義をなすための要件なんです。それが腹を立ててはいけないとか勧誘してはいけないとか6つの項目でこの後示されていくわけですが、その6つ目の内容が今日皆さんにご紹介した敵を愛しなさいという命題になるわけです。はい、そこでその続きちょっとプリントの方読みますけれども、はい、6つ示したというところから読みますけど、その後そしてというところですね。はい、そしてこの6つの命題の頂点は敵を愛するという驚嘆すべき宣言である。さらに天の父のように完全なものとなりなさいという絶対的真理によって完結する。また敵を愛するという愛の絶対性により、全ての律法と預言者は完成するのであり、律法の精神は命に満たされたものとして実現するのである。はい、6つの命題をイエス様はこれから解かれるんだけど、この最後に出てくる敵を愛しなさい、はい、今日皆さんにご紹介しているこの箇所が何よりも頂点なんだということをまず知っています。じゃあ一体この敵を愛しなさいという内容はどういうことなんだろうということが問題になりますね。 はい、そこで皆さん今日の43節に戻っていただきますと、はい、まず43節で終わりますよね。あなた方も聞いている通り、これがこの6つの命題の定義をする場合の書き出しです。あなた方も聞いている通り、つまりあなた方は今までこう聞いてきたでしょということをイエス様はもう一度確認しますね。はい、あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。これが立法だという意味ですね。ただここ一つね、解説しないといけないんですけど、後半部分の敵を憎めという表現は実は旧約聖書の中にはありません。実はあのユダヤの立法においては敵に対する憐れみとか、あるいは敵に対するね、ある種のこの許し愛ね、恩情というものは熱く語っております。しかし敵を憎めという表現自体は聖書の中にはないんですね。じゃあどうしてこういう表現になったのかと言いますと、聖書の中にそういう文言自体はないんだけれども、当時のユダヤの伝統的な一つの思想的なね、流れの中に、まあ、敵という言葉がどこまで正確か分かりませんが、神の教えに対してそれを否定するものや、あるいは神の御心に対してそれを信じないもの、ね、つまり神の御旨に対して背を向けているものをある意味でね、迫害をするもの、反発するもの、反対するもの、そしてそれは憎むべきものというふうになっていったんです。ですからどこまでもこの敵というのは信仰におけるね、信仰におけるユダヤ人にとっての敵対者ということになりますから、まあ、多くの場合がですね、ユダヤ教の信ずる神、唯一なる神をやはり否定するものとか、あるいはその信仰を否定するものに向けられた言葉だと理解してくださいね。ですからただ単にあの個人的な恨みとかね、そういう敵ではないんです。信仰上の理由で敵対するものという意味合いになります。でもそう考えた場合にね、まあ、敵を憎めというのは非常にこう積極的な何かね、フレーズに聞こえますでしょう。だからちょっとこれ訳に問題があると思います。もともとの言語はね、憎めという表現よりも少ししか愛さなくてよいとか愛する必要はないとか、こういうニュアンスのある言葉なんですよ。だからあの隣人はね、同胞ですから、イスラエルの同胞は大いに愛しなさい、しかし他の神々を拝む異邦人についてはあまり愛さなくてもいいって、まあ、こういうような意味合いですちょっと言い過ぎかな、まあ、そんな感じのね表現だとちょっと理解させてもいいかな。少ししか愛さないとか、愛する必要がない、まあ、こういう意味合いの言葉にもなってるんですね。だから積極的になんかね、あの憎しみを持ってね、見つめるという、そういう思いではないです。まあ、しかしどうであれですね、まあ、そういうことをあなた方は聞いていますと言われたこのことについては、いやそんなことは聞いてませんと、そんなことは初めて聞きましたっていう人はいなかった。だからイエス様のおっしゃる隣人を愛すること、そして敵対者に対してはそんなに愛さなくてもいいよ、まあ、こういう意味合いのね、憎めというこの話は決して理解できない話ではないし、今まで聞いてきたことだ。はい、あなた方はそのように聞いてそのように命じられているでしょう。はい、しかしこの後ですね、しかし私は言っている。はい、6つの命題は全部これで始まります。あなた方はこう聞いているでしょう、しかし私はこう言うんだ、何と言ってるか、全くねイエス様のお話は違う。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。はい、皆さんこの敵を愛するという言葉がまさにこの6つの命題の頂点にあるんだということを今ご紹介しました。はい、この敵を愛するという言葉、じゃあ次見てください。プリントの2番目のところね、ここに新しいね、神観というものが示されています。その意味で皆さん、私この箇所はね、イエス様が抱いていらっしゃる神様に対する神観というもの、これが明確にされている箇所だと思います。 だからつくづく私思うのはね、イエス様が知っている神様を知りたいと思います。私は本当にね、神様と言って漠然とね、神様と言って漠然としていますけどね、本当に私たちが知りたい神様はね、世間の人がいろいろ言う神様でもないでしょうし、あるいは聖書に書かれている神様だと言っても、ね、一体どんな神様ですか、具体的に言えばどんな神様ですか。それはね、イエス様が出会った神様です。イエス様が祈られていた神様、その神様に会いたい。ユダヤ人はきっと思ったでしょうね、アブラハムに語りかけた神に出会いたい。アブラムアブラムよと言ってね、語りかけた神様、さあ天の星を見てみなさいと言って語りかけた神様に会いたい。そうじゃないですか。あのモーセに芝の中から芝の炎となって現れたね、あの神様に会いたい、そう思ってきたと思います。私たちもやっぱりそれは思いは一緒でね、アブラハムを召し、モーセを導き、ね、そして多くの数多の預言者を使わしね、主はこう言われると言って告げなさいと言ってね、現れたその神様ね、もしこれが本当の神様であるというふうに言えば、誠の神様でしょう。この真実の神様に会いたい。そしてイエス様が山に行って一人祈られたと言われる、その祈られた神様にね、皆さん会いたい、そう思いませんか。そしてその神様が私たちをどう見てらっしゃるんでしょうか。その神様がこの世界をね、どのように眺めていらっしゃるんだろうか、いつもそのことを私は知りたいと思いますよ。私いつも本当に皆さんそういう意味で思うの、今の日本を神様はどう見てるだろうかというのは、ね、そのことです。さあここでね、示されている神観というものはイエス様の神観です。つまりイエス様が出会った神様です。まあ、出会ったというと語弊があるね、イエス様ご自身がよく知っていらっしゃる、私の父と言ってねおっしゃられる神様、アバ父よと言われる神様、その神様がここに明確に示されているんだということですね。だから私はその神様をまず皆さん知りたいと思いますよね。ここには新しい神観というものが実は表されているということができます。はい、じゃあ皆さんそこの項目のところをお読みしたいと思いますけども、はい、新しい神観の定義と神の絶対的な愛というふうに、ね、書きました。はい、敵を愛するというこの言葉、これとてもね、驚嘆すべき言葉なんだというんですね。はい、敵を愛するの愛するという言葉について説明しました。はい、敵を愛するの愛するは言語アガパーンで、名詞形はアガペー。アガペーって言葉は聞いたことがあるんですよね。はい、名詞形はアガペーであり、この敵を愛する愛は、はい、男女間の愛、はい、男女の愛ですね。でこれはですね、そこに書きました、括弧して動詞がエラシと言います。エラシ、名詞になるとエロスです。はい、男女間の愛はエラシまたはエロスでも、はい、今度友情ですね、真実な友への愛、友情関係を示す愛、これはですねフィライン、名詞はフィリアです。ですから同じ愛だけれども、敵を愛すると言ったこの愛はアガペーの愛だと、エロスでもフィリアでもないんです。それはまずここで知っておいてくださいですね。ですから敵を愛するというこの愛するという言葉はアガペーの愛、アガパンという動詞で表された愛だという。じゃあこのアガパンという言葉はどんな意味があるのかというと、その次に書いてます。アガパンは他者に対して善をしようという内発的な感情を表し、その人がどんなことをしようとも決して変わることのない慈愛と善意に満ちた無償の愛のことで、はい、どんなことをしようともというのは、自分を傷つけたり侮辱したり悲しませたり、たとえどんなに自分に対して危害を及ぼしてもという意味ですよ。つまり自分に対して決して心地の良いことばかりをするんじゃありません。もっと言えばそれと真逆のことをする。 嫌がらせをする、侮辱をする、さらに言えば迫害をするかもしれない、私を悲しませ苦しませるかもしれない、でもそんなことがあっても変わらない愛をアガペの愛、皆さんにそんな愛がありますかと聞かれている、そんな愛はどうぞと言えますね考えてみたら、でもね、考えてみたらね、そういうふうに考えた場合にはね、犬にはねそれに近い愛があるんだよ。だってそうでしょ、犬は少々叩いて叩いてって、ちょっと言えばまたキュンキュンキュンキュン尻尾ってきますよねでも皆さん、この世の中の動物で人間のために命を捧げてもいいという性質を持った動物はいるんだよ。アガペに近いと思わない？いや、私は正直思いますよ。犬の愛にも劣ってると思うよ、人間の愛は。そんなそう思わない？中堅八個見て。わずか数ヶ月間、上野先生との思い出をもとにね、8年間も毎日渋谷駅に通えますよ。いやー、それはね、皆さん、本当に我々は信じるということにおいて、たとえ相手がどうであっても、信じ続け、愛し続けることできますか？先日びっくりしましたけど、人間が命の危険に追いやられたときに、その人間の命の危険を察知して自分が身代わりになろうとする動物はこの世の中に 3種類おるんだと。一匹は犬です。犬はね、その習性としてかもしれないね、まあ、それは淡泊に言えば習性だと言ってしまう、それまで自分の主人だと思う人が危険にさらされた場合には命を懸けて守ろうとする、そういう性質を持っているんです、ね、だから犬はその一つの代表的な例です。でもあとね、2つあるんです。皆さん分かります？人間の命の危険に対して自分の身を挺して守ろうとする 本能を持っている動物。あれ、そう言われてもね、改めてたくさん動物いるからね。でも皆さん知ってる動物ですよ、うん、当然なんかとんでもない動物言いませんよ見たこともないような動物まあ犬は一番身近ですね。もう一匹はね、馬で、皆さん馬というのは不思議でね、馬にね人が乗るでしょ、その時に手綱をつけた瞬間馬の性質は変わるんです。手綱のない馬、つまりね、ただ単に馬に乗っただけだったら馬は自分を中心に動くんです。でもね、あの鞍をつけて手綱をつけてね、人間が乗るとなった瞬間馬の性質は変わるそうなの。びっくりしました。何がどう変わるかというと、はい、皆さん、裸の馬にたまたま乗った場合はいいですか、たまたま乗った場合はそれは当然その人間を乗せてですね走ってはくれます。しかし人間はこっち行けあっち行けってある程度指示できたとしても、例えば皆さん、ものすごい崖があったとするでしょう。その崖から向こうの、ね、崖にまで飛ぶという馬が、そのことを私が欲した時に馬を叩いてね、飛べと言ってもね、馬はその時は自分で反対します。あの飛べないと思ったら止まります、馬。ところが皆さん、手綱を引いた馬は人間が行けと言ったらどんなとこでも飛びます。すごいんです。だからね、もう飛べないと思っても飛ぶんですよ。関係ない、言われた通りするなって。手綱を引かれた瞬間で、まあそうなるんです。だから危険なところでも馬は自分は危ないなと思うんだけど、乗っている主人が行けと言ったら行くんだそうです。だから義経の鵯越は可能なのよ。
そんな恐ろしい崖を降りるんですかと馬がもし言葉を喋るんだったら言うかもしれない
でもね、主人が引っ張ったら行くんですよ。馬にはそういう性質なの。だからまあ群馬でね、やっぱり馬を使ったって。じゃあ危険な戦地で、ね、馬が自分で判断して止まったら大変なことですからそういう意味で馬は本当にあの人間に対して従順だけど、しかしまあこう戦地に赴いた馬を考えるとね、かわいそうではあるよね。かわいそうね。だからあそこに一種のね、こうものすごい戦友としての友情が生まれるんだろうと思いますけど、もう一つあるんですよ。もう一匹、もう一匹というか、もう一頭、もう一頭、もう一種類、それはゾウ。ゾウも人間のためには自らの命を賭してね、守ろうとする本能。だからね、ゾウは楽しいなとにかくね、犬と馬とゾウ、こういう性質を持った動物がいるっていうのをね、まあ、どちらも聞いてね、またそういうものに対するね、何か私たち特別な思いを持つのはね、本来人間にはね、それ以上の愛が本心においてね、備わるべきだったんです。自分の命さえ助かれば他の人はどうなってもいいっていう、こういう思いがね、人間の本来持つべき感情ではなかったの。しかしなぜか知らないけれどね、なぜか知らないじゃないですか、堕落したからです。知ってるんです、なぜか堕落したことでね、自己中心のね、私だけ良ければいいという人間になってしまった。だから当然ですね、私たちの中にはそういうようなね、無償の愛というものがないんだと。もちろんそれを憧れる気持ちがあることは人間の、私は本性として、神が作ったね、人間の本性としてあるということはね、これが尊いことだと思う。もし皆さんが全くその無償の愛に憧れさえ抱かず、その無償の愛に対して何の感情も持っていないとすれば、これは大問題だ皆さんどうですか、あるでしょう。だから美しい愛の物語になぜ涙し感動するんだろうかね。なぜそういう愛の物語にね、皆さん心を傾けて、それが映画になれば見に行くんですからね。やっぱりそこに現実にはないかもしれないけれど、皆さんの本性がね、もう恋気球してやまないね、愛の世界があるから、ね、これはこれで美しいよね。それは私たちがまだ、ね、人間の心の中にそういう本性を持っていることの証です。だから神様の摂理はその愛の証がある限りは、ね、可能なんです。人間がそのような愛を憧れる思いがある限り、ね、神様の摂理は私は必ず御心はなると思います。さあ、そのようなアガペの愛というものがここに出てくる敵を愛するという愛なんだ。さらにその無条件な愛というものがどんなふうに皆さん表現されているかということになります、はい、その続き見ると、そのような無条件の愛が神の愛であり、その愛は、はい、敵にも悪人にも正しくないものにも注がれているのです。このような徹底的で普遍的な愛の教えは旧約聖書にもユダヤ文書にもない、まさに驚嘆すべき愛の教えである。これはもう明確に皆さん知ってほしいけれども、敵を愛しなさいという理解は旧約聖書の中にもユダヤ教の文書の中にも一切ございません。ですから聖書学者は認めます、この敵を愛しなさいという言葉はイエス様でなければ言えない。当時の人たちが考えて言える言葉じゃない。敵を愛しなさいですね。しかも今言ったようにアガペーの愛です。敵だけれども何か使い物になるから愛するんじゃないんですよ。敵だけれどもこれ才能があるからもしひっくり返ったらすごいぞって、じゃないんですよ。アガペーの愛は無条件。まあ、これはね、本当に革命的なね、宣言です、ね。これを聞いていた人々はもうね、どんな表情になったのかと思うこと、考えられないこと。まあ、しかし、そのことをね、イエス様は語られたんですね。じゃあ皆さん、このね、敵を愛する、 迫害する者のために祈るというこの愛の世界が一体何を意味するのか、それがその下にある米印なんだけども、はい、米印のところにこう書きました。イエスの提示する神の愛は、はい、敵を憎めを否定するだけでなく隣人を愛しという教えをも超越する。つまり皆さん、このエロスの愛が実現、あ、ごめんなさい、アガペの愛が実現するということは隣人を愛するというこの言葉さえも超えるんですよ。なぜかわかりますか。それまでの愛は隣人を愛しなさい、つまり隣人だから愛しなさい、愛に条件があるんです。同胞だから愛しなさい。でもイエス様のおっしゃる敵を愛しなさいというその愛の概念は全てを超えているので、相手が敵だろうが迫害者だろうが賛同者だろうが兄弟姉妹だろうが同胞だろうが関係なくなったんです。隣人を愛するというこのことさえも凌駕した愛の教えをイエス様はおっしゃる。つまりはっきりとこう言う、愛には条件があってはいけない。私にとってこの人はこういう人だから私は愛します、これはもう愛ではないと言った。だからイエス様に一人のね、律法学者が最も大切な戒めは何ですかと聞いた時、戒めと聞かれたからイエス様は神を愛し隣人を愛せよと答えました。しかしそこで尋ねますよ、隣人とは誰のことですか。その時のイエス様の答えはあの有名なね、例え話ですよ。旅人が半死の状態でね、道端に倒れている、その姿を見た時通りかかった人たちの反応をね、イエス様は例え話で紹介してどう言いましたか。誰がこの人の隣人になったのかと聞いた。誰が隣人とは言わなかった、誰が隣人になったのかと聞いた。答えはその人を解放してくれた人です。だったらあなたもそのようにしなさい、これがイエスの答えです。これすごい建物です。何がわかるか、隣人を愛せよ、あ、隣人だから愛する、もうこれで条件付き。イエス様が言う愛は隣人になってあげなさいという愛なんです。つまり誰かからあなたは私の隣人ですと言われるようなものになりなさいと言ってるんであって、隣人だから愛するというこういう愛は愛ではない。つまり何の関係もないけど、いつの時か皆さんが誰かを愛したことがあったとすれば、その人が私のあの人は隣人でしたと告白してくださるような愛の行いをしておきなさいということ、わかりますか。この愛のね、教えというものはね、本当に私心揺さぶられるけれどね、本当にイエス様の愛です、まさに本当の本物の愛なんだなと思いますよね。まあ、そういう話してるとちょっと長くなるからね、ちょっとやめますけども、ね、まあ、そういう愛なんだ。はい、そこで続きです。つまり隣人と隣人でないものとの区別そのものが撤廃され、愛の対象は何によっても制限されないという。つまり愛の対象というものについて何か条件や制限は全くなくなってしまう。はい、それ続き、立法主義は、立法主義というものはこういうものなんです。人それぞれに応じた適正な報いがあることを予想し、その基準を立法の遵守に置くが、イエスはこれを完全に否定し、はい、見てください。悪人に罰はなく、正しい者にも報酬はない。という、すべての人を等しく愛される新しい神観を提示する。皆さん、わかりますか？悪い者に罰がない。正しい者には報酬がない。そう、
この世界立法主義はね、立法を守れば神に恵まれる。でも旧約聖書書いてある、こうこうこうする者は神に祝福されるけれど、こうこうこうする者は神に呪われる。これ立法主義です。いいことをすれば神の恵みがやってくる、しかし罪を犯せば神の罰がやってくる、ね、因果応報であります。でもイエスは何と言ってるか、悪い者に罰はなく良い者に褒美はない。これって普通考えてみたらどうなんですか。そんな、イエスもおっしゃるの、信仰したからとて何もありません。逆にこう言う、信仰しなくても何もありません。イエス様を信ずる人が天国に行きません。イエス様を信じなくても天国に行きますということがあり得るということでしょう。もっと言えばそういうことさえもないんだよ。イエス様を信じようが信じまいが天国に行くのか天国に行かないのか、そんなことさえも言わないんです。つまりそういう話はもう一切ないんです、愛の世界。皆さんどう、この神様好きですか。さあもう時間が来たので、そうそう結論ですね。この最後にもう一コマあるんだけど、ちょっとね皆さん、これ私今日なぜこういうタイトルにしたか、完全なる神の愛とは何だろうか。今日皆さん、天の父が完全なようにと言われた、この完全ということは皆さんどういうイメージするか。完全、完璧、完成、何かね、完全というとやっぱり我々の中に理想的な完全なものというイメージがあるでしょうね。もちろんあっていいと思います。でもその完全という、皆さんが描く完全と神様の言う愛の完全が一致してるかどうかが問題です。神の愛が完全だ、その完全とはどんな愛ですかといったときに、私たちが理想とする完全な神の愛ってどんなんでしょう。申し訳ないけれど、私は今までね、いろんな方の話を聞きながら、その人たちが描く完全な愛というのはね、間違いなく正義の神なんです。完全であるから全部知ってる、知らないふりをしてるだけで全部知ってる。最後の最後、世の終わりの時にはその全てを必ず清算する。あなたがしてきたこと、あなたがやってきたことを神様は全部知っていて、なんかチェックシートで評価してる。だから人にね褒められたりなんかすることなんかどうでもいい、最後は神に評価される。だから陰でいろんなことをしておこうとかね、まあ、人間いろいろ思うかもしれません。でもそれを神様全部知ってる。この世の人は騙せる、悪いことしても捕まらない。でも最後には神様によってその悪事をまるで屋根の上で広められるようにね、全ての人に知らされるの。つまり神は最後の最後、絶対的なるね、完全なる義を表してくださる。その正義をもって私たちを裁いてくださるとね、そういうふうに思ってる、そういうふうに思っている神感をお持ちの方が多いです。だから時にね、信仰者はね、それで慰められる。いやー、この地上では迫害もある、人々は分かってくれない、でもイエス様と神様は私がどれほど歩んで、ね、どれほど一生懸命神様のことを信じてきたかをご存知のはずですから、最後の最後には神様明かしてくださいよ、私の信仰をみたいな。もう人々は理解しないんです、私のことを気違い扱いなんかして。どうですか皆さん、そういう神観というものがね、あるかな、なんとなく分かりますでしょう。でもそれは神の完全ではないと言ってるんです。まあ、今言ったことが全くないと私は言いませんけど、そんなことは神様の本質ではあります。さあそこで皆さん、この内容についてですね、ちょっと最後のところでお話したいんですけれども、じゃあ皆さん、完全なる天の父の愛と万民の救いという項目に入りますけど、ちょっとここね、ごめんなさい、時間がちょっとあれなので、真ん中ぐらいのところまでちょっと行かせていただいてね。 つまりこの正しくないというものはどういうものかというのを説明したんです、そこで。であとまた後でちょっと詳しくね、読んでもらいたいんだけど、正しくないと書いてあるこの言葉も驚くべき言葉なんですね。我々は単純に正しくないと言ったら、まあ、悪人と正しくないあまり変わらないように思うかもしれませんが、実はこの聖書で言う正しくないというのは義においてという話になってくるので、これは聖書的にはですね、当時のユダヤ人にとってみれば正しくない人っていう分類は立法を守らない人なんです。立法を無視している人なんです。立法と無縁な人のことなんです。つまり神の言葉を全く意に介さない人を正しくないと言ってるんです。道徳的に正しい正しくないじゃないんです、聖書で言う正しくないは。つまり義から最も遠いもののことを言ってるんです。ところがイエス様はその立法と無縁なものも立法を守るものも等しく神を愛しているというから、これ大問題な発言なわけです。わかります、言ってる意味が。立法を守るのは神の言葉だから、神の戒めだから、こうやって立法を守れば神に祝福され導かれるとユダヤ人は信じてきた。だからどんなことがあっても立法を大事にしたんですよ。だから安息日を命がけで守ったんです。なのにね、立法と無縁な生活をしているものと、立法を一生懸命守っているものと、同じように雨が降るだろうと言って神の愛を説いたらね、と思うでしょ。思いませんか。だから立法を守っている人にとってはこの神様はどんな神様なの。ここに書いてある不公平な神様、もうなんと不公平な神様。一生懸命立法を守った私と、もう立法なんか何も守ってないあの人に同じものをくださいましたって。そこで皆さん、大変なことが起きますよ。まあ、私も知ってます。いろんな人の話を聞いてみるとね、あるところ、じゃあなんで信仰するんですかっていう人で、こんなこと言う。信仰しているということは、神様を信じるということは、神の導きと守りがあるからだと思っているのに、神様と無縁の方でも、信仰してなくても、同じように雨が注がれるんだったら、信仰することの意味は何ですか？そう思ってしまいがちではありませんか？一体皆さん、何のために信仰しますか？でも今日ね、今日皆さん、神様の愛は、まあ、はっきりとここでイエス様がおっしゃった通りです。立法を守ろうが守らないが愛されるんです。じゃあ皆さん、この完全な神様の愛をね、私たちはどうやってね、本当の意味でね、心に知ることができるんだろう、その愛との接点は何だろうかと今日考えた。皆さん、この完全な愛を今言う頭で考えたらわからないですよ。なんと不公平なと思うかもしれないし、なぜ信仰しても信仰しなくても何信仰ってとなるかもしれない。で、私たちは何のために神を信じてるんですか。神様を信じるというその根本命題をね、皆さん突きつけられるようなことにさえなりかねないでしょ、こんな話は。だからおそらく多くの説教者はこれ困ると思うね、こう語るときに。語らないかもしれないね、クリスチャンも。これ言うとね、来てる人が、そう先生、今日初めて知りました。悪人にも善人にも太陽昇り、正しいものにも正しくないものに雨を降らせてくれそう。じゃあ教会来なくても恵み来ますね、なんて言われたら。私はなんて言わなきゃいけないんです。行きますよ。と言わないといけないでしょう。どうしましょうか。皆さん、この接点があるのよ。私はいつも思ってます。皆さんどう思うか。私が正しくないものなの。なんで正しいもののことを考えるんですか。皆さん、正しいと思ってるから話がおかしい。聖書にどうか、義人は一人もいない、神を愛する人はいないと言ったでしょ。
もうクリスチャンはね、あるいは信仰者は大きな間違いだ。自分たちは正しいと思ってる。自分たちは信仰者だと思ってる。だから私たちは信じているから神様は報酬をください。何を言ってんの。私はどう思う皆さん。私は正しくないのよ。私は悪人です。だってアガペないもん。悪人よ。その時何を思いますか。ああそんな私を素晴らしい信仰を持った人と同じように愛してくださる神様にひれ伏すんです。私はだからこんなどうしようもないものが神様に出会えたんですね。この言葉を読んだ時に正しくないものへの憐れみと悪人に対する、ね、恵みがここに満ち満ち溢れてるでしょ。だからこの御言葉は絶頂なのよ。それをね、我々の大きな勘違いの自分は信仰者です。そしてそうでない人をね、あなたが信仰者だと思う。これがもう大きな根本的な間違いです。だからイエス様はあなた方は大いに勘違いしている。断じら大いに謝れ。で、私はね、自分は羊だと思ったことは一度もありません。羊年だけどね。羊年だけど、私はちゃんとした健全なヤギです。ヤギですよ。だから神様が追いかけ回すんだ。ね、みんなのそうでしょ。羊は神様の言われた通りについていく。ヤギは神様が追いかけないで来ない。我々は正しいものでありません。善人でもありません。そして決して羊なんかではない。本当にね、そんなものを同じように愛してくださるんですかって。この愛の宣言なんです、これ。イエス様のだから福音じゃないですか。だからか、これが愛なんだということも。もし正しいものだけを完璧に愛し、そうでないものを裁く、これが完全な神の愛だ。誰が救われますか。それに何が完全ですか。神様だけ尊い清い方、そんな神の宮に行ける方はイエス様しかいないでしょう。イエス様はそうじゃないでしょう。私一人が神のもとに行くよりも、私が死んでこの堕落した者たちが神の方へ行くことを父は喜んでくださると思ったから十字架で亡くなったんでしょ。もし神様が清いたった一人の人だけがいるんだったらイエス様が行けばよろしい。でも神様はそれを願っていないことをイエス様は知っていた。神の愛は正しくない者の上にも雨を降らせる、悪人の上にも太陽を昇らせる、この自然を見たときにね、どうして私だけが。それは違う。その愛に触れたときに神の愛がなんと美しく完全であるかが分かる。その完全な愛を知る接点はね、私が正しくないものだという告白から始まるんですよ。だから私はいつも皆さん、罪感を持たなければいけないんです。私たちは罪人なんだ。本当は私がもう十字架で死ななければいけないものなのに、そのような思いに立ち至った時にね、溢れるばかりの神の許しと愛を心に感じるじゃありませんか。そうなったら皆さん、それを感じた人は人を裁けますかって。だから敵がいなくなるんですよ。私のようなものでも神に憐れまれるんだから、あなた今まで何してきたの。簡単です。そんなことはと言ってね。だから皆さん、ペテロがどうして説教したのか、たった一つこのことだけを彼は説教したでしょ。あなた方の中に多くの罪を犯した人がいるかもしれないけれど、すべて愛で許されます。主イエスキリストを信ずれば救われます。どんな罪もあの十字架の贖いによって救われるのですとペテロは説いた。しかしそこにいた人々は言いましたよ。私がどんな罪を犯したのかあなたは知っているのか。私たちがどんな罪を犯したのか知らないのに、なぜ全て許されるとあなたは言うんだ。ペテロはこう言いました。この中に最大の罪人がいるから、それは私である。私はあの命の君であるイエスを 絶対裏切らないと言ったあの方を数時間後に三度も知らないと言った、こんな罪人がこの中にいますか。そんな罪人である私さえもイエス様はよみがえってでも許してくださったんだから、あなた方の罪がどんなに大きくても私の罪より大きいとは思わない、だから私は確信を持って言えるのである、あなた方は愛されている、まさに私はこれが神の完全な愛だと思う。
立法主義者から見れば不公平です。
そのとおり。でも不公平な愛だから完全なんです。不公平な愛だから完全な愛なんだということを今日の皆さん、まるでパラドックスの話だけど
聖書というのはそういうもの、ここに真理がある。
いやだから本当に私のものも救われ、ね、こうして見舞いに立つことができる。なんと皆さん、神の愛は格も美しく慈愛にあふれ、善意にあふれね、本当にこんな愛を皆さんイエス様は持っていらっしゃった、こんな愛を神様はね示してくださっていらっしゃったっていう、この以上の皆さん福音はどこにもないんじゃないか。まあそのことを最後にねお伝えして、そしてそのようなね愛をもう一度ですね、この愛が死に耐えているような冷え切ったこの世の中にね、その愛の福音をもう一度もたらすために来られる方が再臨の主であられるに違いないわけであります。私たちはこの方をお待ちするのはね、その愛をもう一度この世によみがえらせるため、それのほかないんです。愛で全てが一つになり、愛で全てが完了します。ということで皆さん、中国のためにも祈りましょう。神の愛が注がれているんです、習近平君の上にも。はい、それじゃあ皆さん賛否を下げて終わりたいと思います。はい、それじゃあ今日は聖歌のねこれ623番、皆さんプリントをねお渡ししていただきます。再臨をね待ち望む歌でありますので、これをね、賛美していきたいと思います。はい、じゃあお願いします。
Oh それでは生産式をしていきたいと思います。